今年度はヨハネによる福音書を順番に与えられてきておりますが、もうすでにこのヨハネ福音書が少し他の最初のマタイ、マルコ、ルカとは趣を異にしていることに気がついておられる方も多いと思います。いくつか特徴がありますけれども、その一つに時というものを意識的に、また象徴的に用い、位置づけているということがあります。今日のところでは、カリオ祭、カリオの祭りと言われる秋のお祭りの時として、場面が位置づけられております。先日来見てきました、その前の六章にあります 5,000 人に食べ物を与える奇跡がなされた出来事は、杉越祭が近づいていた時とあります。そして今日の御言葉でも、主イエスは私の時はまだ来ていないと二度も重ねて言われておられます。そのことを心に留めながら、少しずつご一緒に聞いてまいりたいと思うのです。まず冒頭、七章の一節に、その後と言って新しく語り始めております。このその後というのは、すぐ手前の六章六十六節にあるように、主イエス・キリストが、私の肉を食べ、私の血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない、と言われた言葉につまずいて、多くの弟子たちが主のもとを離れ去った、ということを受けていると見られます。もはや彼らはイエスと共に歩まなくなった、と記されております。離れ去った多くの弟子たちというのは、十二弟子のことではなく、それ以外にも多くの人たちが主に従う弟子としてついてきていたということです。その主を慕い、主に教えを乞い、主に従っていこうとしていた人たちが、実は大勢いたということです。彼らはいわゆる野じ馬や、冷やかしで来ている人たちとは違います。彼らは、主イエス・キリストを求めていたし、従っていこうとしていた。で、従うためには、いろんなものを犠牲にしなくてはいけなかったはずです。ですから、ここで弟子たちと言われている人たちは、それなりのものを負って、負担して、従おうとしてきていた。そういう人たちです。いわば、主イエスにとって非常に近しいものですね。その中から、イエス・キリストに対する無理解のゆえに、実に多くの者が去っていった。イエス・キリストは取り残されております。去っていった者たちにとっては、主の言葉につまずいたということもあるでしょうし、主の言葉が自分たちの期待していたものとは違っていて、失望してしまった。期待外れであったということであったでしょう。もっともっと驚くべき奇跡を行い、ローマ帝国にべったりとより、すり寄っていて、権力に癒着するような者どもを手厳しく批判してやっつけ、あるいは律法の重箱の隅をつつくようなことばかりを要求し、その恵みや幸いを与えるどころか、人ができていないところばかりを指摘して非難ばっかりしてくる律法学者やファリサイ派の連中をやり込めてくれればいいのに、 それなのにこの人イエスの言うことといえば、自分が命のパンであって、自分の肉を食べ血を飲まなければならないなどということを熱心に語り続けている。何を言いたいのかさっぱりわからない。その言葉を額面通りに取ればあまりにもおぞましいことで。ユダヤ人にとっては普通に食べる動物の肉さえも血は命であるという律法に基づいて血抜きをきっちりとした肉を食べているのに、血を飲むなどということはありえないことであります。6章60節に、弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。そう言って多くの弟子たちが離れ去っていってしまった後のことだというのです。今日の話は一時の大きな人気が、高まっていた人気が一気にしぼんでしまう、そういう状況です。おそらく残されているのは主に直々に選ばれた12人の弟子たちと、身の回りの世話をしてくれている女性たち、そしてもう少しの残った人たちだと思われます。彼らはみんな次々と離れ去っていく中で、ある意味では深い孤立感を味わったのではないでしょうか。ヘブル書2章18節というところにこうあります。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのですと。これはイエス・キリストのことで、イエス・キリストが試練をご自身受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになる。このヘブル書の言葉は今日のところでも、人々が驚くべき奇跡をして、この人はすごいと言って手を打ち、褒め添やして、いわば担ぎ上げていく中で、肉だの血だのパンだの、わけのわからないことを言い出して、自分たちが期待しているようなことを何もしようとしていかないシュエスに対して、そっぽを向き始める。はしごを外されるようにして見なさっていき、主イエスご自身が深い孤立感を味わい知らされる。主はそれを経験しておられる。それは私たちが人に裏切られて孤立感を深め、人間不信に陥ってしまって味わう苦悩を主は知っていてくださっているということもできるでありましょう。人がそっぽを向いて、最初はいい顔をしてみんな近づいてきていたのに、手のひらを返すように去っていく、取り残されていく、その深い孤立感、人間不信、私たち自身も何度となく味わい、辛い思いをして経験しているものであります。しかし今日の聖書の言葉はまさにそれを主は味わっている。しかも単に孤立してしまったというのではなく、命を狙われるという極めて危険な状況でした。そのため主はユダヤを巡ろうとは思わなかったとあります。これはもちろん逃げ腰であったというのではありません。それこそ時が来れば、主は弟子たちの先頭に立って、いわば自分が死ぬべき場所であるエルサレムに向かって先頭を歩いていかれるわけです。決して怖がって逃げ腰で行かないというわけではないんです。時はカリオ祭であった。カリオ祭、仮のイオというのはイオリですね。イオリというのは粗末な小屋です。 仮に作った粗末な小屋のお祭り、仮居を祭。これ実は秋のお祭りなんです。古今東西を問わず、お祭りというものは、主に農耕文化の中で、収穫を祝うものである場合が多いものであります。私たちだって春のお祭りと秋のお祭りがありますね。そこではやはり収穫を感謝し、あるいは願う祭りであるわけです。もちろんそれ以外の狩猟のためのお祭りももちろんあります。私が若い時過ごした山形では、マタギと言われる狩猟をする人々が、春にその狩猟した熊や、イノシシなどですね、その獣たちを、沈めるという祭りをしております。ですから全部が全部農耕文化に、帰結するわけにはいきませんけれども、多くの場合はやはり、農業ですね、農耕の中で起こっています。聖書のユダヤの祭りも、もともとの土着の農耕の収穫祭が元になっていると言われています。しかしそこに自分たちユダヤ人がいかにして神に救われ導かれてきたか、自分たちは一体何者であるのかといういわゆるアイデンティティと言われるものを想起していく、記念する祭りとして春と秋のお祭りが位置づけられてきております。春の祭りは冬小麦とか春小麦と言われる小麦の収穫を感謝し祝うことがもともとあったようです。今私たちにとって収穫というのは秋のこの、田んぼが黄金色に輝くその姿をイメージしますけれども、聖書の世界は雨季と乾季なんですね。四季ではありません。秋から春に向かって雨季の時がありまして、この冬雨が降る、で雨が降る時に麦が収穫できるわけです。それから冬小麦、春小麦が収穫できます。春のお祭りはそれらを収穫できた喜びをみんなで祝うものでした。しかしそこにイスラエルの民は、自分たちの祖先がエジプトで奴隷状態にあったところから神によって救い出された出来事を記念して杉越の祭りといって春の祭りを祝ってきています。そしてそこから約7ヶ月後、聖書の世界イスラエルの民は陰暦というお月様の暦を使っておりました。ですから少し私たちには分かりにくいのですけれども、今の私たちでいうところのちょうど9月から10月にかけて、秋分の日に一番近い満月の一番近い安息日からこの仮居の祭りが始まります。今聞いててあれと思う方があったでしょう。イースターはいつ行われるか。イースターは先ほど今紹介した杉越の祭りとダブってますね。それは春の春分の日の後の最初の満月の後の最初の日曜日なんですね。それがちょうどひっくり返ったように、秋の秋分の日の後の満月の後の最初の安息日と言われるところから、実はこの杉越の仮居の祭りが祝われていくのです。7日間プラス1日計8日間お祝いするそうです。この秋の収穫祭はブドウやイチジクなどの収穫を感謝する収穫祭でありましたが、そこに先ほどの奴隷とされていたエジプトから脱出したイスラエルの民を、神が荒野の旅を守ってくださったということを記念して仮居祭、仮居の祭りと呼ばれます。旧約聖書のレビ記の23章や 民数記の29章というところにその祭りのことが、丁寧に定められています。荒野をずっと旅していくときに、いわゆるテント生活、天幕生活をしていたわけです。今私たちが住んでいる家のように土台を据えて、柱を立てて、しっかり壁を立て、屋根をつけて、揺るぎない建物としての家ではなくて、即席の、いつでも畳んでまた動いてまた張ることのできる、そういうテントのような天幕で生活をしていたわけです。まことに危うい、定まっていない、そういう生活の形態です。しかしこの荒れ野という厳しい環境の中で、水がなくなれば神は水を与えてくださった。まあいろんな出来事があります。モーセという指導者が岩を叩いてですね、水を出して、まあそれがモーセにとっては良くないことになってしまうんですけども、民は水を得ることができる。それから、昼は雲の柱、夜は火の柱を持って導き、守ってくださった。ですから、このカリユの祭りの時にはですね、エルサレム神殿で水を撒いたり、あるいは、ベトサダという池からですね、水を汲んできて、それをこう撒いたりですね、こう配ったりするような儀式があったり、あるいは、神殿の中にですね、大きな、松明のように火を焚いて、火の柱をいわば描くんですね。で、荒れ野の中をずっと旅するときに、昼は雲の柱、夜は火の柱となって、神はその民を守ってくれた。その孤児に倣って、そういう火の柱になるようなものを高校と燃やして、お祭りをしたっていうんです。実はヨハネ福音書を読んでいただくと、ちょうどこの仮用の祭りのところでイエス様は水のことを話していますし、火のことを話しています。実は全部かぶっているんですね。で、こういうお祭りが実は今でもイスラエルの人たち、ユダヤ人は守っています。ユダヤ教の人々はまさにこの仮用の祭りを、家の庭で子供たちのためにも、小さな、本当に粗末な、わざと粗末な、木の枝やぼっきれをこう組み合わせたような小屋を作ったりします。お庭がなければベランダに作るのです。ベランダに本当に子供がこう身をかがめて入れるような小さな粗末な小屋を作るのです。そしてそこに子供たちと親が一緒に、入ったりしながら、実はこれはこういう意味があってやってるんだと、親から子へ神様の救いの技が伝えられていっているそうです。今特に覚えておきたいことは、この仮用の祭りを記しているレビ記という旧約聖書の記述の最後のところにこういうふうに記されていることです。これは私がイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らを仮用に住まわせたことをあなたたちの世々の人々が知るためである。私はあなたたちの神、主である。この最後の言葉なんです。私はあなたたちの神、主である。単なる収穫感謝祭ではなくて、神様を神様として崇める、拝む、そしてその神様によって選ばれて守られてきているのが自分たちだというアイデンティティを確認する、そういう祭りであったのです。ユダヤ教には杉越の祭りと、この仮用の祭りと、ペンテコステにあたる50日の祭りという3つの三大祭りがありますが、この秋の仮用祭が一番盛大に祝われたようです。国中から都エルサレムに人々が集まってきて、感謝の捧げ物と生贄の動物を捧げていきました。 大勢の人が集まる特別な時がこのカリヨ祭だったんです。その時に主の兄弟たちが言ったというのです。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには自分を世にはっきり示しなさいと。イエスの兄弟たちとあります。イエス・キリストはヨセフとマリアの最初の子供です。ということはこの兄弟たちというのは後に生まれた弟たちのことであろうと見られるわけです。他の福音書を見ますと名前までちゃんと載っています。ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、4人の弟たちがイエス様にはいたことが分かっているんです。もしかしたらこの4人だけではなくて他の親族もこの兄弟と言われる中に入っていた可能性もあります。いずれにしても主イエスの身内のものです。ごくごく親しいものです。その近しいものが言うこの言葉は、善意で解釈するならば、自分たち兄弟は身内のものとしてイエス様、お兄さん、あなたに授けられている特別な神の力を分かっているし信じている。そんなあなたを応援したいんだ。ついてはこんな田舎で活動していないで、中央に出て、ユダヤの国、都エルサレムに打って出て、そこで多くの人たちにその力を見せて、あなたがどんな人であるかを知らしめてやったらいいではないか。そうしたらあなたを信じて弟子になる者も多く起こってきて、もっと大きなことを成し遂げることができるだろう。カリヨ祭のこの時は、アピールするには絶好の機会だ。何せ、たくさんの人たちが集まるのだから。そこであなたのその神からの特別な力を発揮して見せてやれば、みんな信じてついてくるだろう。さあさあ世に打って出ようではないかと。善意で解釈すればこうなるでありましょう。しかし福音書記者はそういう見方はしていません。五節、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるとあります。兄弟たち、彼らも信じていなかった。冒頭に申し上げたように、すでに去っていった大勢の弟子たちに加えて、もっと近しい存在であるはずの兄弟たちですらも、実は主イエスのことを信じていなかった。イエスのことを信じていないというのは、イエスがキリスト救い主であることを信じていないということです。ここで改めて考えてみたいと思うんです。信じるとは一体どういうことなのだろうか。あるテーマ、あるテーゼ、命題とか、定題とか、主張と言ったりしますね。これこれはこうである。という一つのテーマとでも言ってもいいし、テーゼと定題とか、いいです。いろんな言い方ができますけど、一つのある内容を考えて論じていこうとするときに、一つの方法としてその対極にあるもの、正反対のもの、対立概念を明らかにして、いわばそこにこうコントラストを明確にしていくわけですね。そして中心にあるその内容を明らかにしていく、テーマを掘り下げて論じていくわけです。そう言ってもちょっと分かりにくいので、例えば具体的に申し上げます。例えば愛とは何か、愛とは何ぞやと というテーマ、テーゼを掲げます。愛とは何か、まあ、答えはもちろん聖書の中にいくつも出てまいりますが、歴史的に残る偉大なやっぱ賢人たちの言葉からも学ぶことができます。愛とは何か、愛するとは一体どういうことか、それについて簡潔に明快に答えている言葉があります。それはマザー・テレサの言葉です。インドで貧しい人たちに仕えていった修道女マザー・テレサ、彼女は愛とか愛するということを示すときに、その正反対にあるものを教えました。愛するということの正反対にあるものは無関心ですと。無関心。マザー・テレサの言葉は本になって、出版されておりますが、多くの感銘深い言葉がありますけれども、おそらくその中でも愛の反対の正反対にあるものは無関心ですというこの言葉は一番有名な言葉の一つではないかと思うのです。そしてこの言葉は人々の心を捉える言葉でもあったと思うのです。愛の反対にあるものは普通ならば敵意とか憎しみとか、あるいは好きに対して嫌うという嫌悪とか、そういうものをイメージすると思うんです。しかしマザー・テレサは敵意や嫌悪とかそういうことではなくて、無関心が正反対にあるものです、そう言いました。これは一種の意表をつく言葉です。そしてこの言葉によって愛なき世界、愛のない世界、愛なき世界のありさまや実相というものをこの意表をつく言葉から掘り下げ、振り返っていくことが起こってくるわけです。そしてそこからもう一度愛とは一体何かということが見えてくる。これと同じようにあるテーマを掘り下げていこうとするときに、対極にある言葉の、対極にある反対の言葉や概念などを糸口にしていこうとするとき、今日のところで言えば信じるということの反対にある言葉や事柄が何であるのかをご一緒に考えたいと思うのです。対義語と言ったりいたしますが、信じるということの反対にあるのは信じない、不信といえばそれまでですけれども、それをもう少し具体的に言うならば何になるでしょうか。今日の主イエスの兄弟たちの言葉は、まるで主が公の活動を始められる一等最初に40日40夜断食し、悪魔の誘惑を受けられた時の言葉によく似ています。第四福音書と言われるこのヨハネ福音書には、その荒れ野の誘惑の記事がありません。その代わりというわけではありませんが、今日のこの兄弟たちの言葉は、まさしく悪魔の誘惑の言葉に匹敵している。荒れ野では、空腹の極みにある主イエスに、悪魔は、あなたは神の子なのだから、その超越的な力を使ってこの石をパンにしてみたらどうだ。そう誘いました。高い高い神殿の屋根の上にシュースを連れて行って、さあ、あなたは神の子なんだから、ここから飛び降りてごらんなさい。そしたら、天使が来て、あなたの足が地に打ちつけられないように支えてくれるでしょう。試してごらんなさい。神の子としての力を発揮してごらんなさい。 そう誘って誘惑していたのです。今日ので兄弟たちの言っていることも同じです。国中から大勢の人たちが集まる最高のチャンス。この時にみんなの前でその超越的な力を発揮し見せてやれば、みんなあなたについてくると。イエスを試そうとしているし、イエスにも試してみるように誘っている。つまりここに現れている信じるということの対極にあるのは試すことと言えるのではないでしょうか。その能力や力を証明して見せてやる。それによって相手を納得させることができるし、説得力を持つものとなるではないかと。しかしその真相は、たとえ実際に見たとしても、信じることがない不信なのであります。都合よくその超越的な力を利用しようとする。肝心要な印が指し示す先を見ない。超越的な神の子としての力が奇跡として表されていても、それそのものが目的ではなく、あることを指し示すための方法でしかないわけです。それはキリスト救い主として、人を罪の縄目から解き放つ救いをもたらす方であることを信じて、その救いに預かるようになること、それが目的であったわけです。しかし、試した上で、それで信じるかといえば、何を見たって信じることなどありえない。自分が納得いき、自分はこれは使えると思い、自分が主たる立場に立ち続ける限り、信じるということは起こらない。信じるということは委ねることであります。試すというのは、試して納得したら委ねるかといえばそうではないんです。試そうとする限りそこに委ねることから一番遠く離れていくことになるわけです。信じるということは非常に難しい。私たちも信じることがなかなかできないで、一旦は信じて洗礼を受けて信仰者という肩書きを背負ったとしても、それでも再び信じれない不信に駆られてしまうことがいくらでもあるではないでしょうか。で、信じることができなくなって何やってるかといえば、やはり試すことではないでしょうか。私たちの人生の中でやはり神を試す、イエス・キリストを試す、それを信じているから、信仰を持っているから、きっとこうなるはずだ、こうであるべきだ、そういう自分なりに抱いている、こうあれかし、こうなるはず、というものを掲げながら、そうなるかならないかを試している。なったら、ああ、神様は恵み深いと言って手を叩く。ならなかったら何してるか。神様は何考えてるんだ。神様はどこにいるんだ。そうやってつぶやいていく。神を試す。キリストを試す。我々もやってることですよ。信じないで。今日の御言葉の中には、信じない兄弟たちの姿が描き出されていて、信じるとはではどういうことかということはストレートには言われていないと言えるでしょう。そして兄弟たちに向かって主が返していく言葉も、何かやはり歯車が噛み合っていないようなちぐはぐな答えに聞こえるかもしれません。しかしここにこそ信じるとは一体どういうことかが示される重大な鍵が隠されています。その鍵とは、時であります。主は言われる。私の時はまだ来ていないと。主イエスの時、それは十字架と復活の時と言えるでしょう。ヨハネ12章23節には、栄光を受ける時が来たと言って十字架へ向かわれていくわけです。 その時こそ、イエスという方の真相を知る時、十字架、その時である十字架は、そこにあるのは惨めで無抵抗に苦しんで悲惨な死んでいく死でしかありません。英雄としては悪と大しく戦う姿が見えてこない。惨めに死んでいくだけで、誰もそこに自分の救いがあるなどとは思ってもいないわけです。主イエスの時を時として見ることができない。ちなみに時という言葉は、聖書の元の言葉で、ギリシャ語で2種類の言い方をします。一つはカイロスという時と、クロノスという時と、2種類あるんです。で、クロノスという時はですね、こう止まることのない時間の流れのようなものをとしてイメージしていただけるといいと思います。クロノスというのは、こうずっと流れていく。後戻りが効かない、こう一つの大きな川の流れのような時をクロノスと言います。これに対して、今日の聖書の言葉に出てくる時というのはカイロスというんです。これぜひ覚えていただきたい。カイロスというんです。このカイロスという時は、特別な意味がある時、特別な意味を持った出来事の起こる時をクロノスとは言い分けてカイロスというんです。だからあるピンポイントの時ですよ。ザーッと流れていく時ではなくて、ここぞというあるポイントをストーンと指し示す時です。今日の主が言われているのはカイロスという時です。特別な意味を持ったある出来事の起こる時、その人の存在やその人の人生やこの世界やこの社会にとって決定的な意味を持つ時、瞬間。それは出来事そのものでもあります。カイロスと言われる時、今日の主はあなた方の時はいつも備えられていると言っておられる。この意味は難解です。この文脈から言って、祭りに行って大勢の人にアピールしてやりたいなら、あなた方がやったらいい、そういう意味での時をあなた方は自由に持ってるからやったらいいんだと言ってる意味なのでしょうか。しかしやはりイエスはあなた方の時はっていう、その時をやはりカイロスって言うんです。あなた方にとってやはり特別な意味のある時が実は準備されている、備えられているのだ。残念ながらあなた方と言われる兄弟たちは、神の備えたもう時を知らない、考えない。だからその時を思い巡らすことも、ここに主イエスのようにその時を待つということもできない。そんなあなた方を世は憎むことができないと言われる。話が飛ぶようですけども、それは世と利害が一致しているからなんです。世は私を憎んでいると主は言われる。それは主が世の行っている技が悪いということを証ししているからだ。その極みが十字架になっていくわけです。人が自己中心に生き、他者を平気で踏みつけにし、最終的には自分を神のようにしていってしまう。そんな悪い技が、主イエスによって明かしされ、明らかにされているのだと言うんです。これはその極みである十字架が、まさしく主イエスの時、カイロスであり、その時を時として知らされていくということは、あなた方の時、と言われる私ども自身の時を、カイロスを振り返り、思い巡らし、そして気づかされる時でもあるということです。主イエスの時が十字架であるならば、あなた方の時と言われる私たち一人一人のカイロス、特別な時は、その主の十字架を仰いで、主の時を見定めていく中で、そこに自分の時をがあぶり出されていくわけです。自分自身のあなた方の時と言われるもの、それを 尋ねられることでもある。私たちの人生の中で必ず神が備えてくださっている時がある、カイロスがあるはずだというのです。それは歴史的な大きな事件として70代から80代以上の方々はおそらく経験してきている。先の第二次世界大戦、太平洋戦争で経験した出来事、そして敗戦の事実、先日の広島長崎の原爆のあの出来事、それを経験した方々、あの戦争体験というものも、おそらく一人一人にとって決定的な時となるものであったのではないか。いや、そういう証言を私たちは聞いてきている。自分の人生を決定づける時が、カイロスが、そこに見出されてきている。3.11 もしかり、あの出来事を通して私たちは根底から揺さぶられながらある時を与えられたのではないか。自分自身が何によって立っているのか、その足元を見つめ、どこに向かって生きていこうとしているのか、その行く先を見つめていく、そういう時、カイロスを与えられてきているのではないか。個人的な人生の歩みの中で、事故に遭遇して一命を取り留めることもしかり、大きな病を得ることもしかり、人に裏切られ、組織に裏切られ、孤立無援となって八方塞がりになってしまう出来事もしかり、ネガティブな出来事だけではありません。ある決定的な恩師となる人との出会いや、その恩師からの自分の人生を決定づけるような言葉を聞かされたその時があるかもしれない。かけがえのない友人との出会いと、その友人と一緒に過ごして経験したある出来事であるかもしれない。我々の人生の中で、クロノスのようにただざーっと川の流れのように流れていく時の中で、流れに身を任せてただただ生きていく生き方とは違う。カイロスというピンポイントのここぞという時が我々に与えられてきているのではないか。それを主イエスのカイロス時、その十字架を見上げながら、自分自身の与えられている時に気づかされ、知らされていく、あぶり出されていく。そこには自分自身も、周りの者たちも、この社会も、人間の罪というものが溢れかえり、それがあぶり出されてくるのではないか。その罪に気づかされていく中で、そこに与えられた特別な時は、川のように流れていくその先が死と滅びへただただ向かっていくしかないような命ではなくて、常しえに生きる永遠の命へと立ち返らされる、ターニングポイントとしての立ち返る特別な時として与えられているのではないか。私たちは十字架を共に仰ぎながら、そのことを深く知らされるのではないでしょうか。使徒パウロは言いました。今日は救いの日、今は恵みの時であると。 今日、8月の第二の主の日、この礼拝の時、私たちに与えられている深い恵みの時、カイロスとして、十字架を仰ぎつつ、受け止めていきたいと願います。